サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
なかなかね、匂いのセンサーってすごいなと思うんですけれども、その商品の開発された中でのこうご苦労された点とかありますでしょうか？
そうですね、苦労というか、普通の製品は人につけるものではないということですよね。だから人にと身につける製品ってことで、人に使って初めて、評価をいただくっていう部分が、やっぱりこのコロナ禍ですね。
ああ、そっか。
とかで、介護施設内に入れないっていうことが多かったです。で、その中で、本当にこう、ご協力いただいている施設様があるんですけども、もう私たちも現場でなかなか入れないっていうのがまず一つあります。で、入って、ようやく声を引き出して、この製品がこういうところで助かってるんだ、こういうところで困ってるんだっていう部分の声を引き出すのが大変でした。
ああ、なるほど。
本当に、あとは、机上論でね、これは助かるだろうとか、これぐらいは大丈夫だろうっていうのもあるんですけども、やっぱり使ってもらうのと、年中で思い浮かべてるものはやっぱり違うので、ここはね、現場の声をやっぱりより寄り添いながらですね、によって発見する多かったですね。
ああ、なるほど。
コロナがあるからできないとかではなくて、本当にコロナと、一緒に結婚しながらっていう形、やっぱりこの製品も、いうわけじゃないんですけど、おむつを清潔にするっていう部分で、感染症予防になるのかなというふうに思って、やっぱりきれいに保つという部分では、間接的に、常に清潔で保とうっていうことではですね、においても必要なことなのかなと思って。
あ、なるほど。インデックスとかにブース出展とかされてたと思うんですけど、どうでした？反応というか。
珍しいっていうことがやっぱり言われましたね。便を検知するセンサーっていうのがやっぱり好きっていうことで。
ないですよね。
そうですね。なかなかそういったところの製品がやっぱり出回ってなくて、あと、私どもはこう、ウェラブル型で、体をそんなに選んでないんですよね。便に困ってる方は、寝たきりの方から、ちょっと本当に便が困ってる方から、さまざまな方をこう対象にしているんですけれども、そういった部分では、ベッドで敷くタイプとかいろいろありますよね。
ありますね。
小型で、管理自体は、そんなに気にされることはないかなっていうお声もありますし、ただ本当に近くの方であったり、家でこうやって家族で見ていらっしゃるよとかね、そういったお声をいただいているので、やっぱりこう、待ってる方をですね、少しでもこう、貢献っていうか、少しでもこの製品が役立てばいいかなと思っております。
今のところ、そしたら試してみたいなっていう形で、無料のトライアルとかはされてるんですか？
そうですね、ですね、いろいろいただいておりまして、無料の知らしとかもやっております。やっぱり、製品自体をですね、見て、声を聞いたからそのままやりたいよっていうことではなくてですね、やっぱり使っていただいて、ご評価いただいてですね、この部分が使えるようになったとかですね、そういった段階でしか販売とかは考えてませんので、しっかりやっぱり、いう形を今はしております、
あ、なるほど。あと購入とかも、助成金とかね、たまにこうあったりするんですけど、月額のサブスク的なとか、そういうのはあるんでしょうか？
現在ですね、サブスクとしてはサブスク的とかそういうことはやってはないです。介護ロボットのですね、補助金とか、いろんな各都道府県で決めてるんですけれども、そういったので、対象としていただいてる県とかも、今増えています、
そうですね。アイサーブって
愛とサーブなんですけれども、愛ある介護を支えるっていう意味は、サーブが支えるっていう意味。
支えるという。
愛がありまして、漢字の愛で、サーブってことで支えるっていう意味を。で、愛の介護っていう形で、
ラブもかけてる。
ちょっと刺さるみたいな、
これ、在宅でね、あったら、
そうですね、在宅の方も、なかなかこう表に出ないですけれども、本当にこう排泄において困ってる、もう改善したいとか、ご要望は思いますね。
お腹につけるっておっしゃってたんですけど、はいはい、普通に考えたらお腹触りそうなんですけど、背中とかこう触りにくいとこじゃなくて、まあ、背中も触れるかな、お腹がいいっていうのはなんでなんでしょうか。
そうですね、いろいろ試してみました。介護施設の方ってやっぱり座っててですね、立位、ただ座った短座位の状態からですね、前にこう前かがみになってしまうことが多いんです。
はいはい、
中にやってた時の方がまだ腹圧がかかりにくくってですね、腰骨とか後ろだと寝てる状態だとやっぱり腰骨があってですね、はい、そこでやっぱ後になりやすいのかなという形で、背中のところもやっぱ寝た時もですね、寝てる方もやっぱり起きてる方もって考えると、まあ、腹部の方がやっぱりもうお肉がありますんで、
は
い、痛みもないっていうことがやっぱ確認できて、まあ、どこにつけたらいいんだろうっていろいろ迷ったんです
よ。はい、
ここでやっぱり取り付けた結果、違和感なくっていうところはそこが一番多かったですね。はい、あと匂いをあと拾ってくれるっていう場所としてもの位置がちょうどやっぱり匂いを拾っていただいたっていうこともありますね。はい、
便のパターンが分かってくるっておっしゃってたので、もしそれが分かったら便秘の方で薬飲む時間を決めれるとか、まあ、職員さんのすぐ駆けつけられる時間帯に便が出るようにコントロールするとか、そういうふうにも役立つってことですね。
そうですね、今のね、すぐにこれがそのまま役立つかっていうと、今の入れてすぐ役立つとは言えないと思うんですけど、まあ、毎日やっぱり繰り返すことですし、私どもこういったデータ集めてますんで、しっかりここの部分で、まあ、毎日のことがやっていけばですね、まあ、何かしらそういった改善の方にはつながれるんじゃないかなって思って、
匂いのことをされてる会社さんだっていうことなんですけど、おむつ以外に部屋に入った時に匂いがするとか、施設に入った時に匂いがするとか、なんかそんなのをこう目で見て分かるようなものってないんですか。
介護施設で、
はい、はい、まあ、介護施設でやっぱり匂いって気になると思うんですけど、うん、施設に入った途端施設の匂いが気になることもあるし、うん、施設に入居されている個人の部屋に行った時に便というかおトイレが掃除できてなかったりとか、それとか失禁したのを隠してて部屋がすごい匂いしてるけどそれになんか気づいてないとか、なんかそういうのがあるんですけど、そういうのには役立つものはないんでしょうか。
そうですね、非常にいいアドバイスをいただいたなと逆に私がなんか気づけてなかった部分かもしれなくて、はいはい、まあ、そういうなんて言うんだろう、深い知見というか、やっぱり匂いで、はい、介護士の方の声を聞くと毎日のことなので、
はい、
やっぱり敏感なんですよね、
うん、
でおかしな匂いだっていうのは分かるそうです、うん、だけどそれよりもセンサーの方を繊細にしてるつもりです。だから職員の方に早くつくっていうぐらい、うんうん、やっぱり匂いを拾ってほしいといった形で、お部屋に入って気づくんですけど、はい、夜間勤務の方ってお部屋に入らなくても気づきたいんですよ、
はい、
やっぱりパソコン上でも気づいていたりとか、うん、スマホ上でも気づいていたくて、うん、で今この形が出たっていうとのタイムも知りたいとかですね、
うん、
まあ、そこできっちり分かって活動もしたいっていう感じで、いろんな匂いでやっぱり困ってるっていうのはあると思います。ただ今回の便に関してはやっぱりおむつ特定したいっていうのがあって、
うん、
便が出たからこの匂いが出て、その便の匂いを正確にキャッチしたいっていう感じですかね、
うん、
結構技術が貯めてきたってあるんですけど、まあ、先ほど見ても他の部分でこんな匂いがあって気づきたいとかっていうのは、うん、まあ、逆にいっぱい私知りたいかな
そうなんですよ、なんかね、どこから匂いしてるか分かんないんですけど、トイレかな、なんか隠してるんかなって、で家族さんが部屋行っても絶対匂うって言うんですけど、施設の職員さんはいつもいてるからか、
あ、そう、慣れちゃって
んすよ、そんなことないよとかも言い張るし、
慣れて麻痺しちゃってですね、見学対応でね、部屋お連れしてる時に明らかに匂うんですけど、職員の人麻痺してるからあんまり分かんないですよ ね、
なんか、
まあ、焦る時ありますよね
冬の匂いっていうのもあるかもしれませんし、うん、その辺はまあ、いろんなやっぱり技術を溜め込んで、こういった匂いがやっぱり早く発見したいよねとか、その辺は、まあ、消臭剤もこういう、ね、形がいいものだったりとかで、うん、そういったところはやっぱりこれから私たちもですね、匂いをやっぱ研究しながら情報を得ていきたいなって思う、
ね、なんかすごい技術を持ってそうなので言うだけですけど私は
文系やからね僕職員足りないんでね、他の業界からもどんどん来てほしいんですけど、やっぱりこう先入観でね、こう匂いきつい職場やろとかいうのもあるし、もしちょっとそういうの減らしてくれるとね、他の業界の人も 来てくれるかなみたいな期待があるんですけど、
そうですね、匂いのやっぱりお困りごとっていう部分が、はい、私たち一番欲しい情報ですんで、
はい、
どういったところで困ってるのっていう困ってるっていうのもいっぱい困ってるあるんですよね、はい、だから危険に対する困ってる匂いなのかとかですね、うん、それから嫌、人間が嫌がる匂いっていくつかあるんですけど、
はい、
中でこの匂いは危険ではないけども嫌だよねっていう嫌に感じる匂いっていうのがないなっていうのがありますね。
なんか全然関係ないんですけど、はい、匂いのお困りごとって今聞いたので獣臭い部屋とかあるんですけどネズミの糞があったから、ネズミいてるん違うかなと思うけど、そんななんか匂いで分かったら嬉しいなとか思
って。匂いってことだと、うん、獣っていうとちょっと私もこの今ちょっと外れてしまうんですけど、
はい、
山とか行くとやっぱですね、熊が出るということで、まあ、それで匂いで発見できたらとかですね、はい、ま
あ、
それは何か技術的に安全を予知できる。だとか、まあ、災害とかですね、例えば匂いがしたとタイミングで例えば洪水がやってくるとかですね、そういった技術的な部分でエビデンスが取れるかどうかっていうのも大事な部分ですけどね、そこが分かればすごい技術になるかもしれませんし、そのすごくいいアイデア、発想をいただいてるかなと思います。
でも本当になんか匂いの可能性っていうか研究っていうかそんなんされてるからすごいなと思うけど、まあ、災害が匂いで防げるかなんてもう全然思いつきもしないけど、
ね、
ひょっとしたらなんかこう、田舎に行った時に田舎の匂いってあるじゃないですか、ここの地域に行ったらなんか違う匂いするとか、なんかそんなんで分かればいいのにね。
なんか文系が好き放題言ってますけど。
いろんな発想でも、まあ、困ってる方がいたらそれに至ってるっていう観点では別に介護に、ね、突出したわけじゃないかなって思います。
そうですよね、はい、
でもあれですよ、介護の人たちって一生懸命働いてるからすごく汗臭くなってしまうから、そのユニフォームがもう臭かったりとかあるもんね。そういう困りごともありますよね。介護のもの
それを検知してどうしたらいいの。
言いにくいからほらって見せるね。
センサーがピピピピ。なるほど、
はい、すいません、そうかって言って。
そしたら最後に新都工業さんの今後の展開と、はい、介護業界今後進出するにあたって皆さんに伝えたいことということがありましたらよろしくお願いします。
今回のアイサーブってことで、はい、まだですね、発売はしてから、はい、まあ、1年以上いるんですけれども、はい、こういったクラウド製品って言いまして、まあ、インターネットを介してセンサーから複数の方が見れるように今なってます。実際やっぱり使っていただいて介護施設向けには作ってますけれども、まあ、いろんな方をやっぱり対象に今後も展開していきたいと思ってますので、まあ、ぜひですね一度お試しいただいて、まあ、そこからですねどういったものかって、ね、知っていただけたらないいなと思っております。まあ、今後はですね排泄に関して、まあ、今後、まあ、一つだけの製品ではなくですね、いくつもやっぱり匂いに関するビジネス、介護を問わずですね、どんどんどんどんやっぱ研究の方は次から次と重ねていきたいなと思っております。
あ、はい、いや素晴らしい。ぜひともまた新しい、ね、動きあったら教えていただけたら嬉しいなと思います。
すごいいい発想を言ってきましたんで、はい、
獣ですか。
いや、やっぱりね匂いっていい匂いもあるけど、はい、匂いって困ることもありますもんね。
本当、あ、ちょっと無理っていう時もありますもんね、なんか匂い的にね。
確かに、
はい、
私たちも匂いについて考えるいい機会をいただきました。
はい、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は新東工業株式会社からアイサーブの開発をされているグループマネージャーの久川明文さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。はいはい、
どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。